持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。7月のテーマは自主防災です。自分の命は自分で守る。大規模な災害に備えるため、地域のつながりを大切にしながら防災意識を高めていきましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課、高松市消防局、香川自主防連絡協議会の協力でお送りします。さあ、気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。今月も高松市危機管理課の脇屋さんと一緒に番組を進めていきます。脇屋さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。前回は高松地方気象台土砂災害気象官の竹岡さんをゲストにお迎えして、豪雨災害についてお話ししていただきました。はい、日頃から高松地方気象台さんと連携して防災情報を提供しておりますが、実際に空を見上げて雲の状態を確認するといったことは知りませんでした。レーダーなど最新機器を使用している中でも、人の目も使って予報しているということは興味深かったですね。竹岡さんがご説明くださった気象台からの情報として、キキクルは危険度が色分けされており分かりやすいので、市民の皆さんにもぜひご参考にしていただけるかと思います。前回お話しした内容が詳しく知りたい方は、危機管理課のホームページにアーカイブがございますので、ぜひお聞きください。
はい、まあ、高松地方気象台さんの、ね、普段の取り組みですとか、そういったところも詳しく聞くことができますので、ぜひ皆さんもアーカイブの方をお聞きいただければと思います。はい、さあ、今回のゲストなんですけども、高松市消防局予防課予防広報係長の浅井さんにお越しいただきました。浅井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、浅井さん、高松市消防局の方では浅井さんはどういった業務を担当されているんでしょうか。
はい、私は高松市消防局の中の予防課という部署に所属しておりまして、日頃は災害現場で対応することなく事務所内にて勤務しています。業務内容は自主防災組織などの育成支援や火災予防に関する広報となっています。
もう消防局と言いますと、もう僕のイメージは皆さんも現場に向かう人っていうような職種なのかなと思ってた。そういうわけではないんですね。
そうなんです。はい、消防職員の業務は災害対応以外にも様々なものがあります。そこでこの場をお借りして、高松市消防局の概要や消防職員の業務について紹介できればと思っております。
はい、
まずはじめに高松市消防局の概要についてご説明します。高松市消防局は高松市をはじめとして消防に関する業務を受託しております綾川町と三木町を含めて管轄としています。
はい、
高松市役所横の防災合同庁舎内にあります消防局の方に4つの課を、管轄地域内には5つの消防署、4つの消防署分署、4つの消防署出張所、1つの救急ステーションを配置しています。管轄地域ごとに配置された消防署所には消防車、救急車、はしご車などが配備されていまして、災害現場における消火、救急、救助活動などをはじめとして消防法などに基づく届出の処理、事業所などへの立ち入り検査や指導なんかも行っています。
はあ、なるほど。はい、
次に消防局に配置されております4課なんですが、総務課、消防防災課、情報司令課、予防課となっています。総務課では人事、経理、総務に加えて消防団に関する業務を、消防防災課では災害に対応するための計画の作成、装備や消防車両の配備、また災害現場での指揮統制なども行っています。情報司令課では119番通報の受理や各種システムやネットワークの管理などを行っていまして、 私が所属しています予防課では、消火器などの消防用設備やガソリンなどの危険物に関する指導、火災が発生した時の原因の調査、火災予防に関する広報、そして幼年少年消防クラブや女性防火クラブなどの自主防火組織、それに自主防災組織の育成支援を行っています。このように消防では様々な業務を行っていますが、どの業務も災害から市民の生命、身体、財産を保護することや火災の予防、被害の軽減を共通の目的として日々取り組んでいます。
なるほど。では浅井さんの方にね、今日はいろいろと広報していただこうかなと思うわけなんですけども、はい、まあ、一口にですね、火災予防と申しましてもいろいろあると思うんですけども、うん、この火災予防についてぜひ浅井さんの方が教えていただけますでしょうか。
はい、そうしましたら次に全国的な火災の発生状況などについてご紹介させていただきたいと思います。はい、火災件数は年々減少傾向にはあるんですが、昨年でも約36,000件の火災が全国で発生しています。はい、これはおおよそ1日あたり100件14分ごとに1件の火災が発生したことになります。また放火自殺者などを除いた住宅火災における死者は922人に上り、そのうち7割以上が高齢者の方で、4割以上が逃げ遅れによるものとなっています。
こうして数字で見てみるとちょっと怖いですよね。14分に1件、うん、日本のどこかで起こっているって考えると。
そうなんです。
はいはい、高松市の方ではどうなんでしょうか。
はい、高松市消防局管内について見てみますと、はい、昨年172件の火災が発生しており、前年から22件増加しています。はい、また火災による死者は4名となっており、半数が高齢者の方で、7割以上の方が逃げ遅れによって亡くなっております。いまだ火災による被害は後を絶たず、毎年全国で多くの高齢者の方が逃げ遅れによって亡くなっているという現状があります。このような火災による被害を軽減させるためには、何よりもまず逃げ遅れをなくすことが重要なのですが、それに対して非常に有効なのが住宅用火災警報器です。住宅用火災警報器というのは、火災によって発生する煙や熱などをいち早く感知して音声などによって火災を知らせてくれるというもので、寝室への設置が必要です。また寝室が2階以上にある住宅の場合、階段にも設置が必要となります。警報器には煙を感知する煙式と熱を感知する熱式があるのですが、寝室と階段にはより早く火災を感知する煙式を設置してください。これらは火災に気づきにくく、避難に時間のかかる就寝中の逃げ遅れを防ぐことが目的だからです。2階に寝室がある場合は、1階に寝室がある場合に比べて避難に時間がかかってしまうので、より早く感知できるよう煙が上ってくる階段への設置を義務付けています。総務省消防庁が公表しているデータによりますと、住宅用火災警報器を設置している住宅の場合、設置していない住宅に比べて住宅火災における死者の数と焼損した面積は約5割、火災による損害額は約4割減少するとのことです。このように住宅用火災警報器の設置が住宅防火に非常に有効であることが証明されています。
うん、確かにそうですよね。これあるとないとで全然違いますもんね。はい、で煙式と熱式があるっていう話なんですけども、例えば1階で火が出た場合、これやっぱり熱くなるよりも先に煙の方から来るんですか。やっぱり
そうですね、煙のスピードがすごく速いので。
なるほど。じゃあまず火が上がったら煙の方が先に来るから、煙式の方にしておきましょうっていうことですよね。はい、まあ、火事の方もそうですよね。あの自然災害と同じ、いつどこで起こるか分かりませんから、やっぱこういった備えというのがやっぱり大事になってくるんですよね。
はい、
この高松の方では数年前から義務付けられてるんですか。
はい、この住宅用火災警報器なんですが、高松市では平成23年6月1日からすべての住宅への設置が義務となっています。比較的新しい住宅の場合は 住み始めた時からすでに設置されていますので、特に意識したことがないという方も多いと思います、はい、住宅への設置が義務となってから10年以上が経過しておりまして、初期に設置したものの中には故障や電池切れを起こしているものもあるかもしれません。警報器は警報を発していなくても常にセンサーが稼働し監視を続けています。部品の消耗や劣化を考慮し、10年を目安に本体を交換しましょう。また10年を経過していないものであっても、いざという時に作動しなかったということがないよう、定期的に機器のボタンを押すか紐を引いて正常な音が鳴るか点検をしておきましょう。
あんまり僕意識したことなかったんですよね。脇田さん、ちなみにご自宅についてたりはするんですか？
ついてるかどうか分かりません。
あ、確認しましょう確認しましょう、それはね、はい、そしてまあついていたとしても10年が経過しているものであれば、やっぱりその消耗とか上がったりするから正常に作動しない可能性があると。
そうですね、
まあ、物によりますけど、そのボタンを押したり紐引いたりしてもそれは大丈夫なんですよね、はい、それ確認で、
はい、
なんかやっぱりそのあまり知識がないと、そういったものをテストでやるとすごい音が流れて近所迷惑になるんじゃないかなみたいなはあるんですけど、その辺は大丈夫なんですかね、テストモードみたいなのがあったり、まあ、物によると思いますけども。
そうですね、物によってまあテストモードになったり、その火災を発砲するときの音が短く流れるようなものもあります。
はいはいはいはい、まあ、本当にこういった定期的な点検というのがやっぱり必要ですよね。いざという時に作動しないのではということですもんね、
はい。
まあ、しかしやっぱり、ね、こう住宅 の, この防火というのにおいては火災を起こさないようにするというのが大前提ではありますけどもね、はいはい。まあ、これからお盆の時期が来ますけども、はい、さんやっぱ気をつけていくことってありますか、この時期ですと。
そうですね、お盆の時期になりますと仏壇で火を使う機会が増えるかなと思いますが、火を取り扱う際にはその場を離れない、火の周りに燃えるものを置かないなど十分な注意が必要です。それと合わせて万が一火災が発生した場合に被害の軽減に効果を発揮してくれます住宅用火災警報器の設置と点検を行いましょう。
はい、ぜひ皆さんね、もう重ね重ねのお願いになりますけれども、火災警報器の設置そして点検の方もお願いしますね。あとこれ、あの本題からずれてちょっと申し訳ないんですけども、はい、あの火災原因のいわゆるトップ3というか、それ上位に占めてくるものっていうのはどういったものがあるんですか？
そうですね、原因で多いのは焚き火であったりタバコであったりというところになりますね、は
い
は
い
は
い。昔からのタバコの、ね、寝タバコしてしまってっていうのは聞いたりしますけど、焚き火っていうのがあるんですね、原因として。
そうですね、あの、まあ草を刈ったりして、はいはいはい、燃やしたりとかですね、いろんなパターンがござい
まして、もうこれは地方ならではの
そうです、ね、
いわゆる野焼きというようなやつで、
そうですね、はい、
それが家に燃え移っちゃうみたいなことなんですか？
こともありますし、はい、その住宅火災だけじゃなくて、
まあ、
その場で燃えて自分が消せなかったっていうのも火災に該当してしまいますので。
なるほどですね、
はい、いろんな種類がございます。
そうなんですね、はい。まあ、確かにそうですね、家が燃えるだけではないですもんね、うんうんうん。はあ、すみません、脱線してしまいましたけど、では続いての話題に行きたいと思いますけれども、続いては自主防災組織についてですね。この自主防災っていうのはですね、本当にあのこの番組でも何度も何度も発信していることなんですけれども、この自主防災組織についていろいろとお話を伺いしてよろしいでしょうか？
はい、自主防災組織についてお話しする際に、
はい、
事前に最近多発しております自然災害についてちょっとご説明させていただけたらと思います、はい。つい先日も台風2号や梅雨前線の影響もありまして、
はい、
全国数カ所で記録的な大雨が降り、複数の死者が出るなど大きな被害が発生しました、
はい。
また5月には千葉県や石川県で地震が複数回発生して死者や負傷者が出ています、
はい。
このように毎年のように全国各地で大規模な自然災害が発生して猛威を振るっているというのが現状です。このような大規模で広域的な災害が発生した場合、道路などが通れなくなる上、各地で同時に被害が発生していることが多くて、私たち消防を含めた公的機関ではどうしても迅速に全てに対応することができません。実際に平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊家屋などによって生き埋めや閉じ込めにあった人のうち、消防、警察、自衛隊などのいわゆる公助によって助け出されたものはわずか 2% 程度で、多くは自力または家族や隣人などの地域住民によって救出されたという調査結果があります。
へー、 2%。 50% 向上の方は、はい、他がやっぱりその自力ですとか皆さんの地域の皆さんの協力によってってことなんですね。
そうなんです。このような阪神淡路大震災での教訓を受けまして、災害に対応するためには自助や共助が重要であるとの認識が広がってきました。自助と言いますのは個人や家族を主体としたもので、自分たちの身は自分たちで守るという理念に基づくものです。また共助というのは隣近所などの地域コミュニティを主体としたもので、自分たちの地域は自分たちで守るという理念に基づいています。この共助において中心的存在となるのが地域住民によって自主的に結成された自主防災組織です。高松市におきましては平成9年に初めての自主防災組織が結成され、現在では1500を超える組織が結成されておりまして、その活動範囲をすべて合わせると市内全域を 100%カバーしています。
1500ってちょっと驚きの数字ですね。
そうですね、
なんかイメージとしてはやっぱりそういった組織とかっていう話になると30とかかなとか思ってたら全然多いですね、はい、でまあ市内全域 100% カバーができているということですね、はい、こう活動内容ってどういったものなんですか。
はい、自主防災組織の活動内容は多岐にわたっておりまして、平常時は防災知識の普及、地域の危険箇所の把握、うん、防災訓練の実施、防災資機材の整備などを行っています。また災害が発生した際には情報の収集、初期消火、避難誘導、住民の救出救護、避難所の運営補助などを行います。高松市消防局では当初から組織の結成や資機材の配備などについて支援しておりまして、近年では地域コミュニティ単位で防災訓練を実施することができるよう、訓練に対してレトルトカレーや保存水などの非常食品を助成したり、地域の組織を集めて防災訓練についての情報を共有する場を設けたりしています。今後30年以内に 70% から 80% の確率で発生すると言われております南海トラフ大地震では、高松市においても深刻な被害が想定されています。香川県が公表している想定によりますと、最大クラスの地震に襲われた場合、死者1200名、負傷者4600名、全壊建物6100棟の被害が発生すると言われています。このような大規模災害による被害を最小限に抑えるためには、自助、共助、公助がそれぞれうまく機能する必要があると思います。私たち消防も日頃から災害に備え、資機材の配備や訓練を行っています。皆さんもまずは自宅で家具の転倒防止対策や物資の備蓄を行うとともに、災害が発生した時にどう行動するのか確認してみてください。また地域の自主防災組織が行っております防災訓練などにもぜひ参加してください。防災知識の習得やお住まいの地域の特性などを把握することもできると思います。
はい、やはりこういったところに何事も備えが必要ということですよね、はい、そして自助、共助、公助ということで、はい、皆さんで支え合って助け合って、
はい
はい、乗り越えていきましょう。というわけで、今日のこの時間のゲストは高松市消防局予防課予防広報係長の浅井さんにお話を伺いました。浅井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。